Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。9月5日になりました。
はい、
もうこの夏は結構京都以外のところでのライブとかがあってね、
うんうん、そう、原田さんからいっぱいいろいろお土産をねなんかその土地土地の
土地やったり通り道やったり
ね、なんかいろんなお土産をねいつもいただくんですよ。
なんやろ、
そうそう、果物の時もあるしなんか瓶詰めやらお蕎麦やったりいろいろね、
そうそうそうです、
豆にもらってます。
あの、うん、そうです、
ありがとうございます。
あのそうですよ、うんうん、あの怯えながらね、
なんでなんでなんで怯えなくても嬉しい、みんなで食べてますよ。
そうなんです、
いただいて、
はい、ユニオンへの皆さんにと思うんですよ、うん、
びっくりします。あのなんかね、その土地のあれどこですか、どこのベーカリーのパンっていうのもありましたねびっくりした。
じゃあその日そのそこに行って、うん、うまかったパンを、
う
ん、
そうか、
お土産買って帰ろう、ね、みたいな。全然地のものというよりは出会ったもの、
うんうん、出会ったものですよね、
はいはい、なんかであなたもくれるじゃないですか。
そうですよ、まあ、でもあのベーコンエピみたいなパンですよねすごい、こういうのお土産として成り立つんやって思いました。こういうこともあるんですね。
いや、そうです、そうです、
まあ、私もいろいろねお渡ししてますけども、そうです、
結構いろいろドレッシングもらったり、
高原のドレッシングとかね、はいはい、はい、いろいろお渡ししてます、
はい、もう最近どうですか、気に入ったお土産あります？
ね、私、まあ、お土産というよりあの さっきのパンの話でいくとね、はいはい、あの例えば、まあ、今年まだ行ってませんが、うん、あの沖縄とかのね、はい、あのなんとかな、あの、まあ、言えばよろず屋さんとかにパンが売ってるんですよね、あの、はいはい、いわゆるどっかのこうなんて工場で作られてる、はいはい、美味しくて、
あ、そう、
なんか具志堅パンとかね書いてあるんですよ、裏見たら具志堅パンとか玉木パンとかね、うん、そういうパンがパン屋さんがあるんでしょう、大きな、はいはい、あの山崎パンみたいなことやと思うんですよ。そこのなんかチョココルネとか、うん、いろんなもんがあるんですけど全部美味しくて、私なんかそのベーカリーももちろん好きなんですけど、ああいうあの土地土地にあるその大きなパン屋さんのパンがこうなんかよろず屋さんに売ってる時に買ってしまいます。
もう想像絶すぐらい買うもんね、あなたパン。
そうなんですよね好きなので
自分の胃袋の4倍ぐらい買わはるから。
そうです、もういっぱい食べた、
不安になるでしょ、人が一緒に食べる時。
そうなんです、なん
か足りひんかもしれない、
そう、ね、原田さんといる時特にな
んでやねん
もう足りひんは、
うん、全部大盛りで頼まはる
から、ね、そうなんですね、
はい、そんなこと言ってる場合じゃございません、
はい、
サウンド版半径 500m という番組でございます、はい、半径 500m というフリーマガジン、京都で人気のフリーマガジンですが、
はい、
の編集長が円城さん、
はい、
でこれはあまりに面白いから、うん、こぼれ話編集長から聞こうと言って始まったラジオ番組でございまして、はい、編集長がもう一つ出してるおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも一緒にこぼれ話聞くということで、はい、2つのフリーマガジンが柱となったラジオ番組です、
はい、
1時間聞いていただくとどんなフリーマガジンかも分かるし、うん、ラジオで聞いてもいろいろ面白いという話が聞けると思うんですが、なんか読んでみたいなという方おられると思います。メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしていますので、
はい、
全国で聞いてくださっている方、うん、ぜひねお便り出していただいて、ぜひとも、
はい、
手に取っていただきたいと思います、お便りどこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所と名前忘れず間違わず書いてください。そしてプレゼント希望でなくても皆さんのお便りラジオでどんどん読みたいと思っています。どんどん送ってください、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣アン、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の推し しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営むサイト、あなたの土地建物を大切に扱い、今日の街を作る、それがサイト。
新庫編集長の
今日の半径500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル、編集長円城信子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
一つのバス停がきっかけで、うん、出来上がっていく記事の紹介なので、はい、バス停については最後にご紹介しますよと、
はい、
バス停当てクイズというのをやりましょうというのが常でございますが、はい、今日は
バス停当てクイズです。
はい、みんな大好きバス停当てクイズでございます。
はい、
バス停のヒントをください。
そうですよね、これまあ言えば千本通りに面してるんです。
千本通り、
もうこれでだいぶね、千本通りやっていうね、でのどの辺かっていうことなんですけども、
はい、
平安京のね、
平安京の、
はい、大内裏、これ何かっていうと天皇の住まれてたところ、
はいはい、
大内裏の南端付近なんです、ここ、
はいはい、
わかるかな、がこの辺りなんですね。もういいですよこれくらいにしておきましょう。
見とこうもんなの？
いやでも分かる人はめちゃくちゃ分かるんですって、これ。
はい。
あ、大代理の辺、あのバス停ね、あの辺りやなって。
千本なんとかなんかな。
そうです。
ね。
はいはい、そうです。
分かりました。
はい。
もう僕は決めました。
決めましたか。
はい。はい、そこの何でしょう。
はい、そこのですね、もう原さん、コーヒー屋さんって結構ね、
はいはいはい、
私紹介してきてると思うんです、いろんなタイプ、はい、でこのコーヒー屋さんはね、まあハワイアンコーヒ
ー
専門店なんですけど、はいはい、この方がねジョイズコーヒーローストリーっていうところなんですけど、うん、この方がデクラさんって言うんですけどね、デクラさんが言うにはね、この方コーヒー豆屋さんに勤めてたんですよ、もともと。でね、もうすごい説得されたんだけど、コーヒー豆屋がコーヒー豆を収める、
はい
ね、先は喫茶店やとカフェやと、
うん、
それをどんだけ行ったと思うと自分はもうそらね何千件やって言われました、
カフェにな、
うん、
はい、
ほんならね、もう町やカフェから、
はい、
もういろんなカフェが、
はい、
もうあるんですよ、
はい、
だからこういうカフェ知ってる、こういうカフェ知ってる、うんうん、っていうのがやっぱダブってくるんです、
は
いはい、数千件あると、はいはい、で一個もダブってへんのをしたかったと。
なるほど、
わかります、うん、数千件行って一個もダブってへん、
うん、
それは豆もです。
なるほど、
それでハワイアンコーヒーにしはるんですけど、はい、ここの、ま、豆はね、ハワイのコーヒー豆なんですよでいろいろある中でもここが言うてはるのはマウイモカ、
うん、
マウイ島とか、まあ、世界のほんのちょっとでしか、まあ、栽培されてない豆なんですよ、
うん、
マウイモカ、マウイモカ飲まれたことあります？
うわ、わかんないな、
あんまりないんです。例えばいろんなね、はいはい、シングルオリジンいっぱい置いてはるところ行ってもなんとかなんとかなんとかの中に、
う
ん
う
ん、マウイモカって、
まあ、ないわな、
この数千件いろいろなカフェ行った、うんうん、納品したという方が、うん、まあないと。
なるほど、
マウイモカ屋さんはないというふうに言ってはるんですけど、うん、マウイモカはね、まあそうですね、これこの表現が合ってるかわからないですけど、このデクラさん曰くね、香ばしくてさつまいもみたいな風味、まあ、ちょっとほんのり、そういえばああいうほわんと甘い香りがそういえばします、まあ、それをさつまいもというかどうかは別なんですけど、うん、彼はさつまいもと表現してる。だからこれがむっちゃくちゃ美味しいと思ったんですよ、ある日。
なるほど、
もう絶対で、それで、まあ、自分がやるなら数千件回って一個も見たことないことにしたいって思っているので、 あのハワイのこのマウイモカにしようと。でその時にこの味がめちゃくちゃ気に入った。
なるほど。
でまずそれにしようって決めるでしょ、うんうん、でこの、 あの、まあ、ブレンドにしたりとかしてやってはるんですけど、はい、あの一番面白いところっていうのは、もうこの方こういろいろ見てるじゃないですか。コーヒーほど、まあ、正解ってね、これが正解っていうのが、まあ、ないっていうのは他に、まあ、ドリンクとかでないんじゃないのかと、
うん、
正解、
ね、
はいはい、だってあの春さんは割とコーヒーあのしっかりちゃんと
深入り
が好き、うん、でもアサリが好きな人も私の友達とかもいっぱいいるし、うん、いっぱいね、でアメリカンが好きな人もいるし、うん、ちょっと酸っぱめが好きな人もいるし、ね、いやちょっと苦い方がいいとか、もう結構あの全然透けてない感じのどっしりしたもんが
重いの
が好きっていう方もいるじゃないですか。だからこんだけ正解がないし、人それぞれやし、ここのコーヒー、ここのコーヒー、ここのコーヒー全部違う、
うん、
で自分はこれがいいと思うっていう風に言えるものもなかなか少ないと、
はいはいはい、
なので自分はもう研究できるだけ研究しようと、
うん、
だからある機会があって焙煎するにしても、自分はこれが正解って思うものを、こうしかもあのマウイモカで、
なるほどなるほど、
マウイモカでこれが正解っていうのを編み出すためにめちゃめちゃ試行錯誤してはるんですよ。
なるほど。
それでここで出してはるんですけど、この建物ですよ。
おう、
原さんここ行ったことないと信じたいんですけど、
はい、
私も見たことない建物です。あのね、なんていうのかな、よくコンテナってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
わかります、
はい、
こうちょっとカラフルなコンテナ、うん、コンテナみたいなのがガンって置いてあるんですよ、千本通りに。
うーん、それがもう店舗なの、ね、
店舗なんです。
なるほど。
もうでコンテナみたいなの2階建てなんですよ。
はい。
で上でもちょろっと飲めるんですけど、ちょっとプライベートルームにもされてて、
なるほど。
でカンカンカンカンカンって降りてきてっていう。で中もハワイっぽいんですよ。
へえ。
そのあのいわゆるこうなんかハイビスカスっていう意味じゃなくて、
はいはいはい、
なんかハワイに置いてあるなんかバイクが置いてあったりとか、
うんうんうんうん、
なんかこうアメリカンな感じのものがちょっと漂ってたりとか、はい、よく見たらこう南国風なものもちょっと見えたりとか、うん、っていうような感じ。
なるほど。
それも全てが数千軒回って一個もなかった。
なるほど。
っていうもんなんですよ。こういう、なんていうかな、コーヒー屋さんっていうのが、まあ、京都ではってとこな、京都では絶対ないっていう一つ、
うん、完成したやんな。
完成してるっていう。
すご
い。まあ原田さん行ったことあるんじゃないかな。
僕なんとなくそのマウイモカっていうのを飲んだとしたらそこじゃないですか、
うん、コーヒー通の原田さんが行ったことあるか、
うん、そのマウイモカっていうのに聞き覚えがあって飲んだかなって言ってたから、
はい、
あの辺で行ったんかもって思ってるところが、
コンテナみたいな
ところでした、みたいなとこやった感じが、わかんない、おぼろげな記憶が、
うんうんうん、
だからこうバス停当てクイズにつながってまして、
はい、
その僕はあの辺なんじゃないかと思ってるところがあるんです。
なるほどね。でもなんかその体験っていうかね、コーヒー屋さんで自分がなんかカフェで体験をするとしたら、はいはい、こういう体験は多分誰もできないと思うんですよ。
うーん、
あのコンテナの中に入るとか、
うんうん、はいはい、
なんかハワイのコーヒーを飲むとか、
はいはい、
ああいうスタイルで飲むとかいうところは全部初体験やと思います。
なんかどこでもドアみたいに、あ、なことやな。
そうですそうですそうです。
開けた瞬間にもう完全にその違う空間に入って、
その
違う旅をしたみたいになるってこと
だね。そうそうそうそうです、そうです、
そのなん、分からんな、言うてみようか。中立ち売り
違います。
どこですか、バス停。
千本九二条。
九二条か、
はい、だから二条城近いんですよ。
はいはいはい、
ここ大代理があったとこなんですけどね、南端の方なんですけどね、
はいはいはいはい、
もうちょっと向こうからこう下がっていく。
そうかそうか、なんかでも、うん、もしかしたら行ったことあるかもしれんわ。
あ、多分私ね一回お連れしたと思うんですよ、原田さんを。あのすごい変わったコーヒー屋さんがあるよって言って、
うんうんうん、
で飲んだことないコーヒー豆があるよって言って。
だからもう今日はもうあれです、ズルしたあかんからね、
う
ん、
あ、
外れたら、
ああそうですね、うん、まあ一校の一回答という約束ですからね、はい、はい、まあそれはそうなんです、そうなんです。だから皆さんちょっと一回ね初体験しに行ってほしい
んですよ。ほんまやな、全てが初めて、
うん、そうだから数千件回った人がコーヒー豆をいろんなところに届けてね、一、うん、回も出会ったことないっていうカフェになってます。
わかりました、
はい。
まあこれあのもうちょっと写真も見たい、うん、もうちょっと詳しく知りたいという方はですね、うん、半径 500m ウェブページでチェックしていただけると、うん、
はい、ぜひ見てほしい、はい、
千本九二条で調べてもらったり、はい、お店の名前がジョージコーヒーローストリーですか、
はい、そうです、
なのでそれで調べてもらってもいいと思います。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス千本九二条停留所の半径 500m からでした。FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、うん、あのハワイのことを思うときにですね、
はい、
まあ、僕も関わらせてもらったというか、うん、まあ、曲を書かせてもらったんですけど、この曲にしました。小錦でノーレインノーレインボ
ー。本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
ハワイの
すごいですね、
ことわざやしね、
あのノーレインノーレインボーが原田さんのアンコールとかでよく聞くあのノーレインノーレインボーが
全然違う、
小錦さんに差し上げたんですか。
小錦さんのため、うん、との CM が出張る CM のために書いたんです、もともと。
すごいわ、
あまりにいいから僕も歌ってるっていうね。
すごいですね。セルフカバーやったんですね。
セルフカバーなんです。
あのすごいですね。
嬉しいですよね。
知らんかった。
知ってはるやろ、
すごい。
はい、わかりました、はい、お送りしたのは小錦でノーレインノーレインボーでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電機。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。看護師が代表メディカロードジャパン、例えば内装のアイデアから広報まで、経験を生かして寄り添います、お医者さんの味方メディカロードジャパン。
原田ひろゆきの
音楽機構、
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。先週が月末で新曲発表だったんです、うんうん、はい、だから2週間前に楽しみにしていただいた方は新曲かいなと思われたかもしれないですが、
はいはいはい、
最近ちょっと話題というか、うん、あのリスナーの方からは評判がいいんですが、うんうんうん、僕のアレンジ違いで2曲同じ曲を聴いてもらうというのを炎上さんがやってくれてまして、
はい、そうなんです、そうなんです。
前半戦でカナリアの最初にできた時の
そうですそうです
やつを2週間前にね、はい、皆さんにお届けしてたんですけど、
はい、今日は新しいあのバージョンのカナリアという曲を、
これはアンコールというアルバムに入って、はい、
うん、そうなんです。
今僕のメインギタリストやってくれた福島くんがギターも弾いてね、うん、はい、
これあの知ってます、あのミリオン一旦ちゃうかって言われてるの知ってます？
何か
このカナリアという曲、いやいや本当にこのアンコールに入ってる曲を皆さんが聞いて、これはミリオンいった曲ですよね。
完全いじってますやん。
いや本当にそう言われてますよ。
原さんこれミリオンいった曲いってないですよね。
いやいやいやいや、あの言ってない、
いったとしか思えないぐらい良かったですよって言っていただいてるの、
声が多い曲です。
じゃじゃほんま、
あのハードルを上げました。
はい、
はい、
もう聞いてください、
皆さん聞いてください、はい、ミリオンいったかもって言われてる曲です。
紹介してください。
はい、アルバムアンコールからカナリア。
手にするのが怖くて突きつまわなくて物語を組み立てては目を見ないで探らないで探さないでって叫んでたんだ泣かないで怒らないで気づかないでって叫んでたんだずっと
ミリオンっぽい本当にあのこれファン多いんですよ本当に原さん
いやいや嬉しい嬉しい、
この曲は
まあねあのこの間もお話してましたけど、うん、お芝居のために書いた曲が、
はい、
時間を経て、うん、独立して、まあ、その曲だけでねライブで歌われるようになっていくっていうことまあいくつか僕そういう曲があって、そういう曲って結構人気が出るんだけどやっぱり面白いもんでこうその楽曲は何を抱えているかっていうのは意外と出るなと思いますね、うんう
んうん、本当ですね、
うん、なんかその物語をしっかり抱えてその氷山の一角みたいなところで曲ができてる時ってすごくその曲はなんか長く聴いてもらえたり新しいお客さんを捕まえたりするんだなと思います、
うんうんうん、うちのチーフのマリノちゃんはこれが一番好き
です。ああそうですか
言ってました、
そうですか、
はい、
わかりました、ということでございましてまあ、新しいやつ本当によりヒットソング的なアレンジをしてくれた気がしています、はい、カナリアという曲のですねアンコールというアルバムからのテイクを聞いていただきました。以上原田博之の音楽機構でした。
サウンド版 半径500メートル。
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア。アンパン絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ、難波の魅力まだまだあるある。エアロ歩いて楽しい、その大きさ
。ちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介します。
はい、
まあ、あのゲストに来ていただくことも多いんですけど、今回は記事からという、
そうですね、はい、まあ、満を持して新しい号のおっちゃんとおばちゃんのね、はい、表紙を飾っていただいたのが、こちらにも来ていただいたことがあるんですけど、はい、あのシアター E9 の、はい、阿吾さとしさんなんですね。
これはもう僕らはよう知ってますな。
そうですね、もうまあ、おっちゃんと呼ぶにはちょっと若いかな、でもおっちゃんみたいな感じなんですけど、
はい、
阿吾さんにロングインタビューをしましてね、うん、改めてまだまだ知らないところがあったんですけど、はい、すごいおっちゃん予備軍、おっちゃんだなというふうに改めて感じました。で、まあ、阿吾さんはまあ、小さい時からね、お芝居とか好きな方ですよ、うん、で お母さんにいろいろ連れてってもらったりするのからも、劇場でのワクワク感みたいなのを持ちながらも、
はい、
まあ、いわゆるなんていうのかな、大学、同志社大学で、入った時にやっぱりその高校とかでも演劇やってたんですけど、
はい、
いろんなやっぱ先輩も見てるし、はいはい、まあ大学に入って演劇に明け暮れたらどうなるだろうっていうのもいろいろ感じてるので、うんうんうん、
なるほど、
最初ちょっと演劇切ろうと、
あ、自分の中で、
大学では、はい、大学ではもう法学部なんで勉強して、
おう、
ちょっといろいろなんかこう流行りのサークルにもちょっと顔を出し、
はいはいはいはい、
テニスサークルとかね、なるほど、そういうのにも
別れを告げようと、
告げようと思って大学ではちょっとだけ距離を置かはるんです。大好きやった演劇から、
はいはいはい、
ね、高校の時とかむちゃくちゃ頑張ってはるんですけどね、演劇、うん、でも距離を置いたけども半年もたなかったんです。夏にもう無理って。
めっちゃおもろいやん、俺はもう演劇やめる、
うん、
やめられへんかった。
そうそうそう、
夏の終わりって言った今
ギブアップ、そうそうなんです、
夏の終わり
って言った、前期でギブアップなんです。
5ヶ月やん。
いや4月から4567、あ、そうやね、
8ヶ月やろ、
そう、ほんでもう9月からはもう同志社第三劇場に入ってしまうんですよ。そこからはもう、もうだからもうね、ほらなって言われながら、
いや、そりゃそうやろ、
入ってきて、ほんでもうそこからは水を得た魚ですよね。
まあ、もうでも骨折した骨みたいなもんや、もう折れへんわ、
もう本当にすごいんです。もうすごいんですよ、もうね、全然なんていうんですかね、もう楽しくて、
はいはい、
もう明け暮れる日々が来て、そしてほら見た子とか4回生みたいな感じ、
もうあっという間や、
あっという間で
言うてたやんやな、
はい、うん、でそこからまたもう一回悩みが始まるんですよ、
就職、
うん、でどうしようと、やりたいと、うん、まあでも食ってけんのか、いろんなこともありますよね、まあ、でもうどうしようって思って、あ、法学部やし、
うん、
まあ、浪人をしながら、
ほうほう、
いわゆる放送の世界に行こうと思って、まあ、就職浪人的な感じで、はいはいはい、そっちの道に行かはるんですね。
資格取ろうということ、
そうです、そうです、ほうほう、なんかそうすることでちょっとこう居場所ができるとか、これのためにっていうね、
は
い
は
い、
司法試験とか受けるってこと
ね、そうです、そうです、はいはい、またもう一回演劇を切らはるんです、そこで、それで、まあ、で私ね、この後、まあ、 いろいろあって、そのシアターインナインを立ち上げるということになるんですけれどもね、
後ね、
後にね、うん、言えば、まあ、京都に全然なかった、もうなくなってしまう小劇場がっていうところで、彼は あかんと思ってね、
はいはい、そうやね、
お金を集めながら、はいはい、あんなすごいものを
ないのはあかんと思うはん
ね、もう作っていかはるっていうことになるじゃないですか、うんうん、でその時にあ なんか1000万ぐらいかなと思ったら1億円やったり1億円かなと思ったら2億円やったりっていうことがあって
あ、はいはい、
クラファンで集めたお金で、うん、全然足らへんやないかって言われて責められて、全然足りないんですっていうことも味わって、でまあやっていくじゃないですか、
はい、
で私は強靭な方やと思ってたんです、
メンタルが、
メンタルが、
はいはいはいはい、
もうなんていうのかな、あんなすごいことを
逆風の中、
うん、やらはる人なんでと思ったら、やっぱそのね、今言ってた断ち切った時期、
浪人時代か、
浪人時代、
そこ勉強の
その時が本当にしんどかったって言うんです
ちょっと待ってくれその後の方がもう逆風に次ぐ逆風で、お金取るのも大変なんだけど、それよりも演劇を断ち切って勉強してた時期の方がしんどかったって言われた、
うん、もうね、そこが人生で本当にしんどくて引きこもったって、
ああ、
うん、で、その時にね、まあ、友達がたまたまね、そっから一回ちょっと就職してみはるんですよ、あまりにもしんどい思いしてるから、どっかちょっと就職してみって言われて、はいはい、コピーライター募集っていうので行かはるんですけど、うん、その時もまあ何ですか、演劇やめてるから健やかではないんですよ、
そうね、
でもそれなりにまだちょっとっていう時に、うん、劇団立ち上げたいなって言って友達が来るんですよもうその時にもう彼は渡りに船ですよね、
いやもうな、
うん、でその代わり本気とちゃうんやったら誘わんといてって言ったんです、
はいはいはい、はい、
自分を、
うん、
もう本気じゃないのに、もうこっちとら、
うん、
しんどい思いしてると
、そうやな、
もしこれすんやったらもう就職をやめてそっちに行くんやから、
うん、
もうそんじょそこらの気持ちじゃないよと、
うん、
いうことでそれを確認してね、
はいはい、
入らはるんですよね、
立ち上げに
入る、はい、でそっからもう いろんな賞を取るような人になっていかはるんですけども、はいはい、やっぱりその時にまあアゴさん曰く、まあ、途中でね言ったら雑記 の脚本家が辞めるんですよ、
はいはいはい、
みんなどうしようってなってるけど、こっちとらそんなことでは座長を辞めても仕事辞めてきてると、
うん、
辞めるわけにはいかないんですっていうことで、もうそっからはもうまっしぐらですよね、
なるほどな、
だからなんかね、なんでそっちのしんどさの時は大丈夫なんですかっていう話を聞いたんですけど、
うんうんうんうん、
ねなんかこうやりたいことに向かってめちゃくちゃ苦労してる時は全然いけるんですって、
うん、
でもやりたいことをストップして何かをやってる時にはもう心が重たくてしんどくてもう立ち上がれないそうです、
止められてもやめられないやな、
あそうですね、
ほんまにな
るほどって思いました、だから私はこの人は強靭な心でタフな人やなってずっと思ってたけど、あんなしんどいのにお金を作らなあかんとかしんどいじゃないですか、うん、なんでやっていけんやろと思ったけど、
やりたいしやねんな、
そっちはもう大丈夫やって言うとありましたね、
すごいな、
人によって違うなと、
いやでも大きなヒントですけどね、
うーん、
何か自分に嘘ついてないということが乗り越えられる理由になっていくっていうのは本当にあると思いますね、
そうですね、
まあでももうすごいけどね、旗で見てたらそのプレッシャーは想像しただけでももう縮み上がるような、
そうですそうです、
ね、うん、本当にもう一日一日をよく頑張って生きてるなっていうぐらいの大変さやけ ど、ね、本人はもう振り返ったら勉強した時期がもしかしたら仕事的には安定するかもしれない未来に向かってる時期が一番、
ね、そうですね、
しんどかったわけやから、自分の好きなことやってないという一点でね、
うん、
やっぱそれはすごい素晴らしい経験だ
ね、人によってだから違うんですけど、ね、違う違う、
それはもう本当に人によると思います、あごくんは
そうだった
という、ね、そういう人だったという、
だからちょっとね私はまあ改めて取材で驚きましたけど、
いやいやいや、まあもう その結果やっぱり京都が変わり、
うん、
あの京都の演劇をやる若者たちの未来が変わってますから。
そうですね、うん、で芸術大学が近くに来たり、ね、あのチームラボが来たり、
うん、素晴らしいですよ。あそこ
の、ね、土地がやっぱりいろんな文化的なものがいっぱい来るようになって、
そう、そこで春に音楽祭をね、はい、させてもらって、うん、私たち
本当そうです、
はい、いや素晴らしいじゃないですか、はい、でもあれですね、グッと来たでしょうねインタビュー、
うん、来ました ね、はい、
いろんなことをきっと感じたんだろうなと思います。これウェブではいつか見られますか？
そうですね、8月の末ぐらいからもう、出てるはずなんです。
ウェブページで、
はい、
じゃあもう9月5日なので、
はい、
多分見ていただけ
見ていただけてると思います、はい、
阿郷さとしさんでね、
はい、
おっちゃんとおばちゃんの方に記事も出てるんじゃないかと思いますので、ウェブでもご覧いただけますということです、はい、本日のおっちゃんとおばちゃんご紹介したのは、
はい、シアター E9 の阿郷さとしさんでした。
支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。靴とインソールとともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど体作り、フットクリエイト。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前をお願いします。
はい、こんにちは。京田辺農福館地域づくり協議会会長の岡本和夫です。
ようこそ。
よろしくお願いします。そしてもう一方、
はい、同じく協議会会計と事務局をさせていただいてます勝谷秀夫です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう一方、
はい、同じく協議会のメンバーの井川直弘と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
京田辺の、
うん、
実はですね、
はい、
京田辺にあるブランチ松井山というところで、うん、
はい、あのおしゃれなショッピングモール、
この3人の方が、はい、もうそこを中心にというかそこを使って、
うもうね、もうそこあたり全部を街づくりで作ってきはった方々なんです。
これそれぞれ違う立場で関わっておられるという、う
ん、はい、
ことなんですけども、
はい、
そう、実はブランチ松井山というのサウンドロゴを今回、
う
ん、皆さんとも一緒に打ち合わせをしまして作らせていただきましたので、はい、まずはリスナーの皆さんにそれを聞いていただきたいと思います、はい、うん、それでは聞いてください。ブランチ松井山でのサウンドロゴです。
京田辺が手作りで彩られる Love Love 京田辺マルシェ、地元の農産物からおしゃれ坂までブランチ松井山でね、人と街がつながる地元なマルシェラブラブラブ、 ラブ京田辺マルシェ、オーラブラブ京田辺マルシェ、
はい、
ラブラブ言ってます。
ラブラブ言ってますけれども、ラブラブ、これも、はい、皆さんがですね、うん、みんな踊れるのにしてくれと、もうラブラブいっぱい言ってくれということだったんですけども、
はい、
京田辺マルシェと言ってますが、笠谷さん、うん、この京田辺マルシェというのは 何でしょうか。
京田辺松井山手駅周辺の街の活性化をさせていただこうということで立ち上げた協議会が開催します、はいはい、まあ、小さな手作り市、
うん、
ラブ京田辺マルシェという表現をさせていただいてます、
は
い、
もうだからあそこの歌詞にもありましたけど地元の農産物もあるんですよね。
そうです、野菜、果物、うん、お米、
うん、
いろいろと季節の農産物も出店していただいてます。
なるほどな。
手作りのものが多いんですよ。既製品少ないんです。ほとんどないんですよね。
まず基本は手作り品を
ほら言うてる。デスクリーチは言うたはるから。うん、
あの既製品はできるだけあの出さないようにお願いしてるマルシェです。
何回ぐらいやってはるんですか。
9月、この9月の26、27日に開催しますマルシェが第27回目になります。
これ皆さんは1回目から関わっておられる。
はい、そうですね。1回目は5店舗から始まりまして、
はいはいはい、
こんなことで続けられるかなと思ってたんですけれども、うんうん、今やすごい数の出店者になっております。
どれぐらいですか今。
応募が150ぐらいありまして、1日に65店舗ぐらいしか出店の場所がない、ブースがないんです。で、1日でも OK、
はい、
2日連続で出ていただくのも OK ということで、だいたい130前後で、
はい、すごい数。
ちょっと今お断りしている方も出てきておる状態です。
すごいですね。このブランチ松井山手というところで、
はい、
あの打ち合わせをしたんです僕、
う
ん、
ね、そうですね、はい、
これまあおしゃれなんですよ。
おしゃれです。
でもなんか手作り感も似合いそうな、
うん、そうですね、
うん、素敵な場所でね、
うん、
僕あの田辺大学がどうした田辺2年目ぐらいだったので、
はい、
町のあこんなおしゃれな町がこんな大学の近くにっていう印象になりましたね。もうやっぱりだいぶ雰囲気があるとこですね。とても素敵。
ショッピングモール自体が井川さんあれなんですか、はい、地元の方とそういう、はい、あの大和リースさんとか一緒に作られてるもんなんですか。
そうですね、元々のそういうコンセプトが集うつながる広がるっていうようなコンセプトでブランチが出来上がってるので、まあ地域の皆さんと一緒にこう作っていくっていうのが当初からのコンセプトだったので、まあこういう本当にあのお二人がいることでブランチ松山でも盛り上がってると、
はい、なんか作ってる時に岡本さんがなんかもうそうラブを何回も入れたいっておっしゃる。それなんかラブっていうのはどの辺から。
あのラブにもいろいろ意味がございまして、
はい、
地域愛、うん、郷土愛、
はい、
それから人々を愛するっていう、うん、いろんな意味が込められたラブでございまして、はい、非常にそれがね、このマルシェの、
はい、
一番大事なところではないかなというふうに感じております、
うん、いやもうだからそれをすごいひしひし感じて、原さん作られる時にラブラブっていうのを何回も入れられるようにものすごく仕掛けを作られて、
まあ、ラブ尽くしにね一瞬なるというねことになっております。
そのラブがあるから、うん、このこれまでね、
はい、
出展者同士、また我々の主催者と出展者が仲良くなる、
うん、
つながっていくというところにね、このラブ京都のマルシェの一番素敵な部分があるんじゃないかなというように思っております。
これ、まあ、27回目というのが9月26日土曜日と27日日曜日なんですけども、うんうん、
はい、マルシェね、
マルシェ、はい、これは、来る人はもう来場無料なんですか。
はい、来場は無料です、
うん、
でそこに手作りでいろんなものが買ったりできたり楽しめるということですね、はい、これなんとですね、
はい、
年にだいたい決まってるんですって。何回やるか、はい、何回ある？
年に4回。3月、6月、9月、12月、3ヶ月ごとありまして、基本は第1土曜日、日曜日なんですが、9月だけが第4土曜日、日曜日です。
だから9月だけは第4なので、皆さんまずは第4土曜日行ってみていただいて。
行ってください。
それ以外の時は第4じゃなくて第1になる。3月、6月、12月。
はい。
ということですね。
今回もシールラリーっていうのをさせていただいて、抽選で一等はお米5キロのお米が大和リースさんから、まあ、提供していただけると、
そうなんです。
すごい。
ありがたいわよ、
はい、
すごいです。
で我々作っておりますビール、
はい、
クラフトビールもその商品、に入っております。
この
クラフトビール、
クラフトビールについて、のっぴきにならない情報がありましてですね、ビール好きにはちょっと待ってくれ、それはそれで独立して聞かせてくれっていう話があるんですが、
はい、
なんか10月3日、次の週ですか？
はい。
になんかとてもビール好きには興味深いイベントがあるとお聞きしております。これを説明していただいてもいいですか。
はい、10月3日土曜日、13時から20時までの間、はい、第3回京田辺クラフトビール祭りっていうのをブランチ松井山手で開催します。
これも2週続けて、
そう、なんでやと思います？
何がですか？
クラフトビールのお祭りがここであるのは、
これは、ビールも、京田辺の手作りなんじゃないですか、
さっきちょっと聞いてましたからね。手作りです。
いやね、そのせやの打ち合わせもしたから
このことをぜひちょっと説明してほしいです。はい、
あ、このビールですね、
はい、
なぜ京田辺でこんなビールを作ったのかということで、昭和の初め頃にですね、このビールに必要な大麦、
はい、
これを、まあ、当時の田辺町という時代ね、生産してたという歴史がね、我々クラフトビールを作るにあたってそういう歴史があるというのは分かりました。
すごい。
同じクラフトビール作るんであれば、それを復活させようということで、この取り組みを始めたんです。
大麦を作られたんですね、もう一回。
はい、
でその大麦を作って麦芽をにしてもらって、はい、さらにそれを京田辺さんのビールにしようという
すごいね
考えで取り組んだんです。
これは簡単に作れない。最初 100粒からでしたっけ、100粒
を、ジーンバンク、まあ、東京にあります、種子を管理しているところから分けていただいて、で100粒を搬出してですね、で次の年に3900粒になりまして、3900粒をまた巻いたら37キロ取れまして、そこで第1回のビール試飲ができる状態のビールを作った。
半無料ですね。
そうですよ。そのビール飲んでみたい。
あのおじさんたちが皆さん喜んでましたね。
そりゃそうですよ。
僕見てましたけど。
すごいわ。はい、これはすごい、これはすごいですよ。だって地元さんなんですよ。
地元さん完全
に、ね。さっき喋ったけど、国産の大麦のビールのクラフトで。まあ珍しいだろうと、
まあ、ないんじゃないですかね、まあ、一部作ってるところあるみたいですけど、
京都では、
まず聞かないですね、聞かないよっていうことでね、
はい、ビール名はなんかオリジナルで考えたりはされないですか。
ビール名、
はい、京田辺のビール、
あ、京田辺ビアという名前で、
あ、京田辺ビア、
はい、京田辺に ER をつけて京田辺ビア、もう一番わかりやすい名前を、
ね、一番わかりやすい、
はい、もう使い
ちゃうちゃう、もうな炎上さん、
え、何ですか、
なんか変ですか、
ちょっとリアクションが変でしたね今、
そんなもんです、京田辺
ビア、京田辺ビアですよ、
そう、ダジャレとか違うんです。愛から来てるんで、ラブから。
それもラブですね。
ラブです
ね、これもラブ、
はい。いや、いいと思います。これは飲んでみたい。
そうね。これ10月3日、
はい、
1時から8時、夜の8時まで。
はい、
このブランチ松井山手ということで、なので9月、10月の、9月末と10月の頭はブランチ松井山手に来てくださいと。
はい、
もうね、田辺の人に限らず、
はい、
ちょっと車でぴょっと行ってもいいので、ぜひ遊びに来てほしい、
はい、はい。ビールも、まあ、田辺のビール以外にも、ブルワリさんが、5店舗ほど来ていただけますんで、まあ、飲み比べ
飲み比べ、
ね、飲み比べもしていただけますんで、
やっぱりラジオで聞いた田辺のビールが一番うまいなってみんなねリスナーの人がラジオで聞いたをつけながら飲んでいただくということで
言ってください皆さん。
で、はい、副原料にもですね、大麦だけではなくて、京田辺はお茶の町、
はい、
玉露の生産の町ですので、
はいはいはい、なるほど、
副原料に玉露パウダーを入れてる
すごい
ということで、非常に上品でフルーティーな味わい、飲みやすい、
なるほど、
玉露パウダーが入ってるっていうのはもうすごく押されてました。これどんな味かも聞いてます、
はい、
もうめちゃくちゃ上品でフルーティー、
いや今言わはりました、ね、完全に言わはりました
言わはりました、はいはい、上品でフルーティーなんですよね、
そうです、
これは皆さん飲んでください、
すぐね、あの酒飲みの人はフルーティーとか言うんですよ
一回飲んでみてください、
ね、はい、わかりました、
玉露パウダー入ってるの で
うわ、ラジオで聞いた通り上品でフルーティーな味わいやなって言いながらうちのリスナーがねガンガンに飲んでくれると思いますからぜひとも
ぜひともお願いしたい、
あの今日のサウンドロゴ流れますから
流れてるから、もう忙しいよ、ビール飲んでラブ言わなあかんから
ね、そうそうそう、
大変でございます、愛の手を言って
いや素晴らしい。
これまだまだちょっとね聞きたいですけども、お時間が来てしまいました。
時々来てほしいですね。
はい、もうぜひ年に4回ありますからね。
それと1個だけ、
はい、はい、どうぞ。
今回のクラフトビールには、はい、ジャズバンドを来ていただきます。
すごい、
生演奏、
生演奏で
を聞きながら
ビール飲む、
クラフトビールの飲み比べをぜひ堪能していただきたい。
13時から18時まで8組の生バンドが出るんです。もう
すごいですね。
用意しておりますのでぜひとも。
すごい。
で 18時から20時まではパフォーマーがちゃんとい
るんですね。おられるんです。
おられますんでぜひとも。
盛りだくさんです。
13時から20時の間、ビール祭りに来てください。
来てください、
お伝えしておきます。シラフでございます、はい、飲んだ気持ちになりました、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう一度お名前お願いします。
はい、会長の岡本和夫でございます。
そして
事務局勝谷秀夫です。
それから
メンバーの井川です。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
編集長、
はい、
編集長はやっぱり編集長やから、ただねラジオで喋ってるわけじゃなくて、はい、本とかを出されるのも仕事じゃないですか。
はい、
なん
かとても
興味深い 本が、はい、
そうなんです。将棋のね棋士の、久保利明九段の自伝がね、
はい、
弊社の方から出るんですけれども、
これは結構構想から含めると長い時間、
長いですよ。もう3年ぐらいかかって、はい、いろいろインタビュー取りながら、うん、まあ、振り飛車のね、
振り飛車と、
はい、まあ、居飛車振り飛車っていう戦型があるんですけど、はいはい、将棋の久保さんっていうのは振り飛車の、まあ、言えばすごい達人なんですよ。でその方が、まあ、言ったら振り飛車してる人って少ないんですね、
うん、
でその、まあ、この本の名前がね、ドッポ、独立ドッポのドッポ、はい、ドッポ少数派でいいっていうね。
うわー、いいかっこいいタイトル
だな。そうなんですよ。だから、うん、まあ久保さん自身がどんな生き方をしてきて、はいはいはい、どういう、まあ、将棋をしてきて、はい、で、まあ、どんな人生歩んできたかってことがここに書かれてるんですけど、はい、まあ、常に少数派が好きな人なんです。
もう久保さん自身がね、
もうまず持って、だからもう前からわーって人がわーって来たら、うん、交差点のかな、うん、いわゆる横断歩道で、はいはい、でも反対側からわーって行くのが好きなんですよ、一人。もう大好きなんですよ、そういうことが。
それが、うん、振り飛車にその雰囲気があんねんな。
ありますありますし、生き方にあります。
生き方にあります。
でそれでいいじゃないかって言ってはる本なんですよ。だから、今まで数ある本を出されてるんですけども、うん、その中でも将棋盤が載ってない本、
おうおう、
棋士の本でね、はいはいはい、棋士で、久保さんの本で、中で将棋盤とかレクチャーっていう形じゃない本っていうのは初めてなんです。
ああ、なるほど、いいじゃないですか。
はい、
そのアングルを、
はい、
見つけたよと。
そうです、
編集長として。
はい、
なんていうタイトル、もう一回。
はい、ドッポ少数派でいい、久保利明九段自伝ですね。
これいつ出るんですか。
9月の末から発売されると思います。
じゃあ皆さんがお求めできるようになったらまたね、はい、その情報も教えていただきたいと思いますが、はい、編集長がこうやって一生懸命本を作ったりしている、うん、ということとは、 また別に、はい、このラジオ番組の方も秋のイベントを一生懸命やっております、はい、この間から言ってますけど11月21日にサウンド版半径 500m 今年もやることになりました、
うん、
KBS ホールで、
はい、
ライブがありまして、うん、そしてなんと先週言ってましたけど、うん、スペシャルゲストも決まっているという噂でございますが、
そうですよ、スペシャルゲストもうちょっとしたら言えますこれがね、スペシャルやからね、
スペシャルなんですね、
言っていい時期があるんです。
そうですか。
そうなんです。うん、楽しみ。
ということでもう、じゃあどうしたらいい？違うんです。うん、11月21日の1時から KBS ホールに行く予定を立てといてください。うんうんうん、リスナーの皆さん。
はい。
ね、僕のライブ、そしてライブ生放送、はい、そしてスペシャルゲストも来てくれる。
はい。
マルシェもある。
はい。
ね、ということになってますので、ハナダイスな1日、ハナダイス版半径 500m 予定してますので、はい、ぜひぜひ予定してほしいと思います。
はい。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。はい、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしていますので、欲しい方はプレゼント希望と書いて住所と名前も書いてください、はい、プレゼントには私たちのサインが書かれているということになっております。プレゼント希望じゃない方のお便りも心から待ってますから、どんどん送ってください、はい、
ぜひともよろしくお願いします、
はい、どこに送ればいいでしょう。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週、サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。